こんにちは、八田正幸です。
横田真俊です。
第20何回目なの
3
か分か
回
り
で
ません
す。
けど、23回目ですか？第
3回目。
23回目の、ポッドキャストですけれども、
はい
前
はい。
回華麗な復活を遂げて、
はい
あまり反響も呼ばず、反響が来たのは、よもよもだけみたいな、そういう
い。
のが。
もういも
や、
だけじゃねえ。
もう一
一
人
応ありますよ。
もう一人いましたっけ？
一応ありますよ、いろいろと。
腹立たしい状況でしたけど。
ハテナスターもいろいろつけていただいて。よろしくお願い
でも俺が結構つけたよ、一人で。
します。だってお前がたくさんつけてもしょうがねえだろ。
あれ、いや、よくわかんなくて、ハテナスターってなんか押すとどんどん増えていくんだね。
増えてく。
ただで増えんの？これ。お金とか払わなくていいの？
なんでお金払わなきゃいけねえんだよ。いや、普通だよ。
そう。まあいいんですけど、増えて、中途半端に増えてそこで止まってしまったっていう、なんか、いかにもなんか そのポッドキャストらしい感じの展開ですよね。更新が遅い。それはスペシャルだからさて、トラックばっか来てるな。あと、まあ、タプーアの、開発者の方にご親切にも、コメントをいただいてるみたいで、さっき気がついたんですけど。
さっき気づいたのかよ。
読まねえだろ、普通これ。
読めよ。
それで、まあね、一応合格点でしょうかっていう合格点認定をいただきました。
ありがとうございます。
ありがたいことですね。まあ、金属音っぽいノイズっていうのは多分私がコンプレッサーをかけたときに、オーダーシティでコンプレッサーをかけたときにしくじったんだと思いますけど。まあ、ですから、タップワンのせいじゃないんで、そのあたりはよろしくお願いいたします。ということで、今回も素晴らしい、超大物ゲストをお迎えしているわけですけれども、大常正文さんをお迎えしてお送りいたします。大常さん、よろしくお願いいたします。
よろしく。
大常さんもずいぶんお久しぶりですね。大
え、
常さんもずいぶんお
い
久し
や、
ぶりです。
実は、あれじゃないの、録音はしたんだけど、こう、失敗して出せなかったやつっていうの
あ、
が
そうか、
前回話してたけど。
大瀬さんもいましたっけ？ああいう、よくある失
そう
敗
です
の
ね。
時には。
いらっしゃいま
そう
して、
そうそう。
あ、そうですか。すいませんね。なんか付き合わせて。そんな感じで。
俺はいいのかよ。
あ、横田は別にいいんじゃない？
なんでだよ。
なんで。
まあいいけど。
あとなんか、まあね、ヨモヨモがなんか6時間付き合わされてムカつくとか言ってましたけどね、6時間もかかってないと思うけどね、収録に。
かかってないね。
そうか、
あの後、ほら、いろいろ違うゲストの方も来てね、確か話したから。
そうそうね。
うん。
まあ別にいいんですけどね。いやー、それで、今日は何を話をしようかってことなんですけど、スラッシュドットの新機能について話をしようっていう企画があったんですけど、さっき打ち合わせの段階でですね、まあ10分ぐらいの打ち合わせの段階でですね、どうもこの3人、誰もスラッシュドットの新機能をきちんと理解していないってことが 衝撃の事実が分かりまして、
や、残念
ちょっ
な結果
と
ですね。
1週間勉強して出直してまいりますという、
きちんとっていうか、要するにタレコミがみんなからもプレビューできるよってことでしょ、あれ。
そうですね、まあ、そうらしいんですが、他にも機能あるっぽいですよ。
ほうほうほう。
いいんですけど、ということで、まあ、来週お楽しみにという。いいのか、それって感じですね。
いや、編集者だとさ、タレコミがプレビューできちゃってるからさ、昔からさ、
そう、あんまり
どう変わっ
ね、
たのかよくわかん
よく
ないよ
わかんないってありますね。あと、まあ、ブックマークもね、使ってみないとわかんないんですよね。ですから、まあ、皆さん、ガンガン使っていただければと思いますけれども。そんなわけで、今日はどうしましょうかね。何を話しましょうか。タンブラーのネタをやろうかって話があったんですけど、
ああ、
なんか、
ていうか、タンブラーって何ですかとか、そういうとこから始めるの、これ。
そっから始めるとめんどくさいよねって話があって、まあ、タンブラーは好きな人がやりゃいいんじゃないのとか、まあ、タンブラーは何ですかね、タンブラーはズープコミュニティみたいなもんですとか、なんかそういう、タンブラーは
すごいこう、映画あるんです。
タンブラーはジェンツーリナックスみたいなもんですとか、なんかそういういろいろ、結論が出ましたので、まあ、それも
結論出たの？
まあ、いいんじゃないかなって感じがいたします
いや、なんか、まあ、タンブラーっていうサービスがあって、それがいろんなところから画像とか文章とかを集めてクリッピングできるんだけど、それ無断転載じゃねえのっていう言い出した人がいて、話題になってるよっていう話だよね、これね。
あ、大瀬さんがちゃんと説明してくださいましたですね。どうなんですかね。いや、私がね、なんでこれ、そんな腰が引けてるかっていうと、私は使ってないからなんですけどね。よくわかってないからなんですけど。どうなんですかね。私がタンブラーでなんか嫌な思いをしたっての一回だけあって、私がその自分の日記に、ある、あんまり有名じゃないっていうか、全然誰も知らないような若くして死んだ詩人の詩を訳して載せたわけですよ。で、それをね、なんか、そのタイトルで、後でエゴサーチっていうか検索したら、タンブラーがいくつか引っかかったのね、どっかの人の。で、おお、タンブラーになんか転載した人がいるんだっていうんで見てみたらさ、そのタンブラーがさ、なんか腕がもげた女の子とかさ、なんかグロ画像とか、そのグロい絵を載せる専門のなんか、あれでね、載せるっていう、それをその転載するタンブラーでね、なんかすごい気持ち悪くなったっていう記憶がありましたですね。
なるほどね。
だからまあ、それはどうでもいいんですけど、まあそういう印象しかなくて、自分自身はタンブラー使ってないので何とも言えない
っていうか、それは非常にごく一部を見てるだろ、それ。
いや、それがさ、その3つか4つのタンブラーに転載してくれた、転載されてたんだけど、その3つか4つが全部そうだったんだよ。
なるほど。
びっくりですよ。だからなんでそんな、その人たちの金銭に触れるような詩だったのかなと。
ああ、だからそういう趣味を持ってる人に、そのポエムが、というか詩が、
多分
うん。心に響いたん
ですよね。ストライクだったんでしょうね。
あ、でもそういう傾向あるかもしれないね。その何かの心に響くっていうのは。
うん、まあそう。
何かの心に響くですか。
いや、タンブラーってね、なんか、はい、先週初めて知ったんだけど、17万個ぐらいあるらしいんだよね。17万人じゃないと思うんだけど。
はい。
で、俺が見てるのって400ぐらいだから、もう全然知らない方が多いんだけど。
はい、
で、外人とか英語圏のやつが使ってると普通のブログとして使ってるやつ結構いるんだよね、これ。
ああ、なるほど。
うん、だ自分の今日あったこととかさ、こんなブログでこういうことがあったけど俺はこう思うとか、そういうことを普通にブログツールとして書いてることが結構あるよ。う
ん、タンブラーってね、実は結構気楽にブログ書けるんです。うん、なんでかっていうと、AOL メッセンジャーのボットが用意されてるんで、書けるんですよ。その、なんていうの、チャットの感覚で日記書けるのね。
うんうんうん、
だから変な話、ツイッター的にこう、そうそうそう、何々を見つけたとか、なんかそういうこと書けるよね。
そうそうそう、だからまあ書けるんですけどね。うん、まあだからタンブラーは面白いサービスなんだけど、だから前も言ったけど、多分その少人数とかあんまり普及しない段階だと、そのみんな、なんて言うんだろうな、別に明文化されてないルール、その天才、うん、無断天才は良くないよとかっていうのを守ってやってんだけど、うん、あるいは守ってやってなくても誰も気にしないんだけど、うん、ある数超えると、その、なんでしょうね、ダメな人が増えてくる。
ダメな人がね。
いや、それ、KY 問題、いわゆる。
だから、まあ、よくあるパターンなんだろうなと思いますけどね。うん、まあ、そんなわけで、タンブラーは全然私使ってないので、オーソリティの大常さん、ね、が全てはご存知だと思いますけれども。そうですか。
オーソリティって。
オーソリティ、ね、タンブラーオーソリティ。
いや、結局なんかね、ミクシーの日記、ミクシー日記とか、まあ、他の、はい、ソーシャルネットワークでもいいんだけど、この人の絵がすごい、面白いというか、なんかすごい絵があったとかつって、みんな見てみてって、その元サイトのリンクと一緒にその絵を載せるとさ、
うん、
それは尊敬に値するとか、そういう扱い言われ方をしたりするわけじゃない、
うん、
で、ミクシーだからいいじゃんとかさ、
うん
うん、なんかすごい絵を見つけたコミューとか、そういうトピックがあっても、みんなそれで無断転載してるとは言わないじゃない、
うん、
まあね、
そういうことなのかなとは思ってるんだけど。
ファイル級外でもそういうのありますよね。
うん、
それは何、あれですか、やっぱりその原著作者へのリスペクトがなんとかって問題になるんですかね。
そうそう、気持ちの問題、う
ん、気持ちの問題。
気持ちの問題でしょうね、やっぱり。
まあ、そういうことで、なんかうまい具合に話がつながったんで、じゃあ、今週の一番の話題っていうか、一番の笑いを提供した、一番の笑いですかね、一番の笑いの話をやりましょうか。著作権利者団体がカルチャーファースト宣言、知的録音録画保証金の拡大を目指すっていう記事が、今週載ってますけど、載ってますっていうか、私が拾ったんですけど。どうなんですかね。読みますか。インターネットウォッチの記事が詳しいが、音楽や映像などに関する28の権利者団体で構成される、デジタル指摘録画問題に関する権利者会議が、カルチャーファースト、はじめに文化ありきの理念のもとに行動することを宣言したそうだ。で、なんだ、これは、CSAC って言うんですかね。CSAC、著作権協会国際連合が2006年、ヨーロッパで保証金制度を見直しに抵抗して組織した活動に範を取ったもので、文化の振興が真の知財立国に実現の、真の知財立国の実現につながること。経済の発展や情報社会の拡大で文化の担い手が犠牲にならないようにすること。知財先進国の経済発展を支えるのは市場を賑わす種々の製品だけではなく作品やコンテンツの豊かさと多様性でもあることを強調していくそうである。これらの目標達成のため具体的には保証金制度の範囲を拡大して iPod をはじめとする携帯音楽プレイヤーやパソコン、携帯電話、カーナビ、次世代 DVD レコーダー、メディアなども保証金対象とすべきと主張しているようだと。要は文化保護を名目に私的録音録画保証金制度の拡大を求める一大キャンペーンのようであると。で、 IT メディアの記事ではなぜか団体の数が違うんだよね。87団体って書いてあったんですよね。で、文化が経済市場主義の犠牲になっているとする一方、文化の担い手に対する経済的な見返りを要求すると。うん、保証金のせいでコンテンツの流通量が減っているという主張に対しては、保証金がある国もない国もコンテンツの流通量は変わらないと主張するそうだと。
うん、
で引っかかるのはさ、保証金がなくてもいい、うん、なくてもコンテンツの流通量が変わらないんだったらさ、金出さなくても連中コンテンツ作るの、うん、そんな畳働きするの、やっぱそれは普通思うよね。どう考えても。それは、いや、私はその著作権利者団体に常に好意的なんですよ。
ほう。
本当にね、だって彼らはだってなんかよくわかんない漫画とかよくわかんない映画とか作るからそれで商売になるわけでさ。カルチャーファースト自体は何の問題もないんだけどさ。
うん。
その彼らの主張のよくわかんないのは何が欲しいんだってとこだよね。
お金でしょ？
で、お金欲しいんでしょ？
うん。
でもなんかお金欲しいってことはっきり書かないよね。なんか経済至上主義がなんとかとかってさ、お金欲しいだったらお金かけ欲しいって書けばいいと思うんだけど、いや、
お金儲けは良くないが、お金は欲しいって書いてるんだ
よ。そうそう、不思議でしょ、うん、だからそれはなんか日本なのか、そのヨーロッパもそうなのかもしれないけど、不思議でしょうがなくて、いや、私、ほら、オープンソースってやってたじゃないですか、昔。
うん、
で、あれもさ、私は、
昔なの、
い
や、なんかそれでコミュニストとか言われて、すごいムカついたんだけどさ、私は基本的にオープンソースでお金を稼ぐにはどうしたらいいかってことをずっとこう考えたというか、主張してきたわけですよ。
うんうんうん、
でしょ？で、彼らって別に同じようにやればいいんじゃないの？同じようにやればいいっていうのは変な話だけどさ、
うん、なんでお金を。文化を守るためにお金儲けをしますよっていうんだったら分かるんだけど。うん、お金儲けのために文化が守られないのでお金をもらいますという、
うん、ちょっと分かりにくいですね。ツイストがかかりすぎですよね。よ、うん、いや、お金欲しいってことは何らおかしなことでもなくて、その、うん、なんていうの、全然何の問題もないと思うんですよ。そういうことを叩いてる人いるんですか、未だに。その文化団体がお金欲しいっていうようなけしからんとかっていないでしょ。
どうなんだろうね、うん、
ただそういうふうに言っちゃうと叩く、なんだろう、うまく知っちゃうことできないからじゃない。やっぱり僕らは文化のためですよっていうことをずっとこういうふうに、まずそれ建前がありきでそういうこと言うから、
なんでなんだろうね。それ不思議だよね。日本だけじゃない？ヨーロッパもそうなのかな。私ヨーロッパ全然わかんないですけど、なんかすごい、なんか今かなり感情的に不思議があってますけど、いや、お金欲しがるのは全然問題ないと思いますよ。うん、
なんだろう、なんか根底にそのお金儲けイコール汚い、だけど僕らがやってるのはその文化的なことだからお金儲けじゃないんですよっていうことをなんか言いたいんじゃないのかな。うん、
でも言いたいんだったらそれでいいじゃん。そこで終わればいいね。なんでそこで今度はお金をくれっていう話に。
だけどやっぱやっていくのはお金欲しい。でも実はお金欲しいから、まあ建前をこうしてお金くださいって言ってるんでしょ。
でもそれは多分あれですよね。主張の力強さを奪ってますよね。明らかにその変ななんかツイストはね。
うん、
俺はもう簡単でさ、私たちが書いた本とか音楽とか映画はあなた方の皆さんの、生活を豊かにしているでしょうと、精神を。で、私たちはあまり儲かってないと。お金がないと。だからお金をくださいと。というふうに、俺は政党の代価をくださいっていうのは、多分誰も何も文句言わないんじゃない、まあ、文句言うとしたら、多分お前ら中間教師だ、お前ら別にコンテンツ作ってねえだろうって言われる。それが一番痛いと、アキレス腱ではあるけどさ、まあでも別にね、三遊亭小遊三なんかはやっぱりコンテンツ作ってるわけですからね。
うん。
ねえ。私は小遊三の偉楽はあんま面白いと思ったことないですけど。
お前、軽くディスるなよ。
いや、私は生で見たことがある落語家がね、何人かいてですね。
はいはいはい。
まあ大体笑点師、笑点出演者なんですけど、まあ面白くなかったですね。まあそれはどうでもいいんですけど。
要するに、あれでしょ、その保証金制度でなんかハードウェアに、こう、なんかね、今 DVDR とか音楽用とかって売ってるけど、そういうふうになんかこう目的をはっきりしないお金をかけとくと扱いやすいとか、そういうことなんだぞ。
いや、だから今もらってるものを失いたくないってことなんだと思いますよ、うん、単純に。だってもう今もらってるわけだからさ、
うん、
とりあえずは。で、今なんか、うん、拡大愚かな、削減しようとしてる、削減されようとしてるわけじゃないですか。
うん、
確かなんかこう、DRM とかなんかデジタルなんちゃらやると保証金意味ねえじゃん。
うん、だから、
まあ、って話になるよね、これ、
うん。そう、だから削減しようって動きになってるから、そこでその、ちょっと、なんですかね、大きく出て、拡大、むしろ削減どころかむしろ拡大をしてくれと。いうような方出てるんだろうけど、うん、でそれは別にそれは彼らは言うことは全くその正当っていうか、その彼らの言いたいことなんで別にいいんだけど、なんかその主張が分かりにくいっていうのは、うん、なんて彼らにとって気の毒なような気がするけどね。
あ、要するになんか iTunes Music Store は Apple っていう会社がやってるけど、こううちらの取り分がそっちに行っちゃうから美味しくないよとかっていうふうに正直言えばいいのか。
なんでしょうね。
なんかソニーがみんな使ってくれたらよかったんだけど、アメリカの会社に使いやがるしとか、なんか正直にぐちぐち言えば、ああ、なるほどねってみんな納得するのかな。
逆になんかさ、アップルとさ、うん、直接に交渉すればいいんじゃないの。いや、それはそれでありだと思いますけどね。 うん、お前
iTunes、
何？
いや、87団体見てるとさ、なんだ、うん、あんまり音楽と関係性とって結構少ないんだなと思って、こう
パーッ、いやいや、だから映画とかも入ってるわけでしょ？
うん、だから漫才とかも入ってるし、落語とかも入ってるしさ。
実演家も入ってんだよね。
うん。
うん。でもな、よくわかんねえんだよな、流通
の。なんか、入っている団体を分析すると、全部こう、裏で興行ヤクザが絡んでるとか、そういう話じゃないの、これは。
まあ、それはでも、なんていうの、全団体に絡んでんじゃないの。
そうな
の。よくわかりませんけどね。まあ、別に興行ヤクザ絡んでたっていいんだけど、いや、興行ヤクザがむしろ絡んでるんだったら、その、マネー55じゃないの、うん、で、まあ、この話中は確かにマネー55なんだけど、なんか、妙に隠してますよね。うん。
まあね。
なんかよくわからないんだよね。行動理念では流通の拡大ばかりが優先され、作品やコンテンツなど創作物を単なるものとしか見ない我が国の昨今の風潮を改め、世界に冠たる文化の、カルチャーが重要視される社会の実現を目指すと。うん、それで、ね、でも流通が拡大しないと儲かんないよ。
いや、もうそうなんだよね。意味、そこはよくわかんないんだよ。
よくわかんないんだよ。
単なるものとして、こう、お金を払うと、私の作品を見せてあげますよっていう。ことで商売してんじゃないのっていう反論になっちゃうよね、これね。
あとさ、なんか本当のさ、孤高の芸術家ってさ、なんかあの、なんていうの、ものというか、なんて言ったらいいんでしょうね、その、出しませんよね、そもそも。
うん。
気の気に入ったさ、人の前じゃないと演奏しないとかっていうじゃない。だから、ものとして出した以上、ものとして見られるのはしょうがないんだと思うよ。
ああね、まあ、ものとして見て何が悪いのかっていうことを言わずに、ものとして見ているからって言っちゃってるのが、なんか、いまいち納得できないところなの。
あと、世界に冠たら文化が重視される社会の実現っていうけどさ、その、重要視すればいいんですかみたいな、その、異常に。いやー、みんなすごいね、すごい天才だよとか言ってお金の一銭もやらないとかさ、それでいいのかよっていう、私は嫌ですけどね。という、なんか、そういういろんな突っ込みどころが多い。突っ込みどころが多いっていうのは、でも、その、なんて言ったらいいんだろう、投げ足を取るつもりはないんだけど、彼らは、その、もっとちゃんとした主張をすべきだと私は昔から思ってるんですよ。投げ足を取るのも全然なくてさ、本当に。まあ、ミャーもどっちも、ミャーもあんまりそのまとまった主張はしてないと思うんだけど、うん、でも分かりやすいでしょ、ミャーの方が、明らかに。あれが消費者団体の主張だとすると、うん、消費者団体の主張だとすると、権利者団体は、え、いやいや、まあまあ。
ボケたのにするかよ。
拾えなかった、ごめんなさい。権利者団体ももうちょっとクリアな主張を、クリアカットな主張をすべきなのではないかと、私は愚行するのでありますが、皆さんいかがですか？
え、要するに、あれ、あの、クリプトンとドワンゴみたいに、こう、より大きな視点で正論を語ってる方が、なんか言えないことがあるとか、そういうことなんないんだよ、これは。
そんなに複雑な話なのこれは。
そうなのか。
いや、わかんないんですけどね。なんか、その、
なんか、戦争は人類みんなの責任ですみたいなことを言い出せる方が、なんかより、はっきりと物が言えない方みたいな。
ああ、そうね。だから、なんか、その、まともにやり合うと、その、勝てないっていうか、その、ちゃんと主張ができないからっていうことなのかもしれないけれども。
うん、
だったらね、私雇ってくれればちゃんといくらでもまともな主張しますけどね。もうちょっと少なくともこれよりはマシな主張ができるような気がしますけどね。
なるほどね。
まあ今ちょっと私すごい不毛だなと思うのは、その、うん、なんだろうな、その、著作権者、権利者がちょっと意固地になってるよね、今、明らかに。
まあね、
で不毛な感じがしますね。だからやっぱあれですよ、なんだっけ、ABEX のソークじゃなくて、ソークとか言っちゃいけませんか、ABEX の顧問のなんとかいう人が、思いやりが必要だとかなんか書いてましたけど。
思いやり。
思いやりが必要だって。あれもよくわかんないんだよな。
よくわかんなかったね。なんかこの、その何、権利団体の側に立つか、あるいは立とうとする人の主張っていうのはよくわかんないんだよ。お金欲しいっていうのは分かるんだけど、お金欲しいんだったらもうちょっと主張の仕方というか、あるだろうという気がしますですね。
なんだろうね。だからお金欲しいって、もう正面切って言うと、やっぱり自分たちみっともないっていう思いがあるんじゃないの？
なんで？
あ、そういう、いや、じゃあそれ、
俺が話したんだけですかね。
そういう思いが多分ある人たちが多分やってるから、自分たちはお金儲けよりもっと高尚なことをやってるから、だからなんか芸をやればお金、お前ら勝手にくれよっていう話をしてんじゃないの？僕、
お金がない
のは、なんだけど。
お金がないのは首がないのと同じだよ。
いや、俺に言われても構わないよ。しょうがないだろ。
まあ、我々はそれを身に染みて分かってますからね。そうなんですけど、まあ、ちょっと、だから俺はちょっと不思議でしょうがねえなっていう気が、この話はしましたですね。タンブラーも結局なんだろうね。その、一言言わないから、なんていうの、礼儀がなってないとかそういうことなのかね。
気持ちの問題だからね、あれ
も。ね、これももしかすると気持ちの問題なのかなって最近は、著作権利者団体の。
うん、
ちょっともね。
まあ、勝手に広めてくれてありがとうっていう思う人と、勝手に広めてふざけんなって思う人、そういう人がいるから、こうぐちゃぐちゃするってことなのかな、タンブラーの話は。どうなんだろう。
いや、まあ、タンブラーの話に関して、うん、まあそうね、うん、よくわかりませんけどね。
うん、
いやまあなんか、よくわからないというか、そのキャンペーンとしてあまり有効じゃないんだ、ないような気がするなっていうので引っかかってるだけなんですけどね。
こっちの方はね。うん。
だから、まあ、どうなんでしょうね。まあ、私にお金くれればいくらでも知恵をつけますっていうことを、あの、言っておきましょう。いくらでも、あの、こんな程度でよければいくらでも、あの、お話をいたします。
なんか、あれだよね、その、何お金を儲けないと文化にまつわる産業が成り立っていけませんよっていうことをそのまま言っちゃうとこうお客への受けが悪いからこういうややこしい言い方してんだろうけど、ぶっちゃけ言った方が確かにそうだよなって思われて逆にいいんじゃねえかなって思うけどね。
うん、僕もそう思うんですよ。で、うん、ただね、なんかね、彼らは逆に彼らっていうのはそのクリエイターとユーザーの間にいる人たちっていうのは自分がやってることが本質的に必要かどうかってことを疑い始めてんじゃないかって気はするんだよ、内心ね。だからあんまり正面切って我々は存在が必要で我々にお金をちゃんとくれることは重要なんだって言いにくくなってるんじゃないかって気がするんですよ。
そんな iTunes ストアでいいじゃんとかって反論されたらグーの根も出ないとかそういうことがあるのか
も
しれない。
でもね、僕は彼ら必要だと思うよ。今の規模は必要ないと思うけれども、僕はその中間でその何流通を司るっていうか、その A&R とかやるって人たちは必要だと思うからね。
うん、
まあでも、まあだから、彼らはそういうことをきちんと主張すべきだと思うんですけどね。まあ、まあ別にいいですけどね。もうどうだって、なんか今日新聞かなんかで見ましたけど、CD の生産量がもう98年がピークだったんですけど、と比べると半分になってるらしいね。
ああ、10年前の半分なんだ。
そう。だからまあまあ、小室哲哉がヒット飛ばしてないっていう致命的な、あれがありますけどね、違いがありますけどね。まあまあ、もうそろそろ終焉を迎えつつ、どう赤子が終焉を迎えつつあるという、音楽産業に関しては終焉を迎えつつあるという感じはいたしますですね。旧来型の音楽産業に関しては終焉を迎えつつあるという感じがいたします。
あれだよね、日本の映画産業っていうのがすごいもうね、プロ野球チームを持つぐらい、すごかった時代があったよね。だけど今は違うよね、うん、みたいな近いよね。
そうそう。で、映画もさ、日本の映画ってものすごい影響を、だから日本のその、なんて映像ソフトってさ、ものすごいアジアに影響を与えてるわけですよね。
うんうん。
だから日本はハリウッドになったって何らおかしくなかったわけですよ。ところが結局お金を吸い上げる仕組みが全く作れなかったわけですよね、うん、日本ってね。その、日本、お金を吸い上げて現場にお金を落とすっていう仕組みが全く日本はなぜか作れなかったんですよね。ハリウッドは曲がりなりにも作ったわけですよね。まあ、俺はビッグピクチャーって本読んで、それの受け売りなんですけどね。ハリウッドの話を書いた本があるんですけど。ですから、日本の映画産業の社用ぶりを、日本の音楽産業は少し見て、勉強というか、その、反省すべきだと思うけどね。
うん、まあ多分そういうことをやってる人はいるんだろうけど、どう見ても同じ道を歩んでるよね。
どう見ても同じ道ですよね。僕台湾行ったんだけどさ、もうケロロ軍曹だらけですよ。ケロロ軍曹の影響力はものすごいものがあるわけですよ、
うん、
だってバスにはケロロ軍曹の絵描いてあるしさ、
うん、
テレビつけりゃケロロ軍曹やってるしさ、吹き替えで、
うん
もうケロロ軍曹の影響力すごいわけですよ。ですからね、それと同じように日本のその、まああと日本のテレビドラマもやってんだけどさ、そういう意味での影響力を、まあ影響力だけあってもしょうがないんで、それからお金をどう吸い上げるかって仕組みを作らないと、ね、でも日本は伝統的にダメだよね。ウルトラマンのなんだっけ、ウルトラマンの商標も確かタイかなんかの人に持ってかれそうになって揉めてましたよね。
なんかタイではもう持ってかれてるんだよね、あれは。
そうそう、だから
タイで勝手に作られてるもんね。
下手なんだよね、根本的に。そういうのが商売が下手なんですよね、日本のコンテンツ産業ってね。だからまあしょうがないのかもしれないけどね。
いやだってケロロ軍曹の漫画家のさ、出版、漫画出版業界だってさ、契約書書かないじゃん。だって、
ああ書かないんですか、いまだに、
うん、アニメも。いまだに書かないかどうかっていうのはさすがに知らないけど、その一時期日本の漫画を原作にしてハリウッド映画を作ろうっつって、こうハリウッドからエージェントがやってきて、いろいろ調べたら、契約書っていうのが存在しないらしいっていうことをして、愕然としたっていう話があってさ。
そうなんですか。ないんだろうね、多分口約束とかだろうね。
うん、だから相場の原稿料とかそういうのが後から分かるとか、そういう話らしい。
まあ、黒白つけるってことはもともとあんまり好きじゃない国民性ですからね。しょうがないかもしれないけれども。いやー、ちょっとね、もうちょっとなんとかなんねえのかって、 日本って極端ですよね。ほら、渥美清が死んだんですけど、死んだ時に、松竹は売り上げの大半を失ったんだよね、そういえば。
すげえな、それ。
すごいですよね。そういう感じで、その日本は、その、ポートフォリオっていうか、事業拡大みたいなことを、事業拡大とか事業の多角化みたいなことが見事にできないんだよね。だから、まあ、しょうがないのかもしれませんけどね。私は別にその音楽産業とかにいたわけじゃないんで、彼らには入らないの多分深い事情があるんだと思うんですけど、外から見てるとよくわかんないっていうのはありますですね。うん、そんなわけでもう二十何分が経ってますけど、はいはい、すごいなんか、熱苦しい話題で終わってしまいましたが、よろしいですか、横田
なんかこう、ね、中学生がこう探り探り少ない知識で話してるみたいな内容で。
そうそう、なんか2チャンネルのスレッドに入ってるような感じでしたね。どうなんでしょうか、これでいいんでしょうか。まあいいですかね、別に。
はいはい、
じゃあ来週の宿題ということで、スラッシュドットの発信機能をきちんと我々は勉強して、来週分かりやすく説明ができるようになるということ。あと何でしたっけ、何かやることありましたっけ、あと。
そうですね、なんか反応とか、一応、前回の反応とか。
反応なんかあったっけ、タプールの作者の方についてはもう反応しましたよね。金属は私のせいです。うん、
はいはい、
あと、よもよもさんのやつ、何これ。はいはい、久しぶりに、更新していたのでワクワクしながら聞いた。
はい。
うん、悲しい生活をネタにして、よもよもさんの悲しい生活をネタにして笑いを取っている。まあ、あれなんだよね。よもよもさんの生活って本当に笑いにしやすいんだよね。
お前は。
よもよもさんは、ほら全身小説家とかってな、あるじゃない。よもよもさん全身ネタだからね。
ひどいこと言うね。
まあ、いいんじゃないですか、別に、ね。だって名前がそもそもネタじゃない。
ていうか、この言及の仕方もさ、あげない誘い受けだよね、これ。
これ誘い受けですよね。うん。どう釣ってやんないといけないんだ、釣られてやんないといけないんだろうな、っていう感じがいたしますですね。はい。それからもう一人の方の、これは誰ですか、てんこまさんですか、
てんこまさんです。
更新が遅いって、それはスペシャルだからさ。なんか全部スペシャルなんですけどね。全部スペシャルなんですけど。それ成人の日に更新があった。成人の日でしたっけ、あれ。
14日だから、そうだね。
そうか、まあね、うん、ニューヤングがギャザーしてましたよ、そこから
10年。うるせえよ。
ありがとうございます。はい。いやー、そうですか。まあ、来週までには、どなたかが新しい MacBook Air を買って、その話ができるんじゃないかっていう。
買うの、誰が買うんだ
よ。いや、俺は買わないけど。
大手さん、
いや、あれ、いや、俺も買う予定はないんだけど、マックラララってブログに書いてあったやつ、翻訳記事がすごい納得できてさ、はい、要するにあれはなんか、こう、ファッションとしてパソコンを買いたい人のために作ったものだって書いてあって、でもそれ G4 キューブかとかって俺は思いながら。
いや、僕も同じこと思いました。僕も同じこと思いました、それ。
なんかホテルのラウンジとか、なんかね、そういうファッションビルとかの、端末用のパソコンに、今までのパソコンだと無骨で、見た目が悪いから、そういうところを、ね、目指して作ったんだとかって書いてあったけどさ。
これは G4 キューブの二の前ですな。
うん。え、なんか、その昔、もう10年ぐらい前だけど、オリベッティでノートパソコンっていうのをさ、作ってたじゃん。
あったね。あれ欲しかったんだ、でも実は。
うん、だから結構、なんか、外見の人気は高かったじゃん。なんかすごい性能はいまいちだけど、すごいかっこいいよとかっていうのがあってさ。
いやそうですよ、オリベッティね。いや、私、薄いじゃないですか、MacBook Air って、うん。だから、あれ見た時に最初思いついたのは、うん、あ、これはオリベッティだなと。思いましたね。オリベッティも薄かったんだよね。なんかペラペラにね。ペラペラにとは言わないけど、非常に薄くて黒くて、薄い、なんだ、薄い、なんでしたっけ、あれは。薄いシンクパッドみたいな感じだったんですけど。まあね、もう事業撤退しちゃいましたけどね。まあ、そんなわけで、今回もグダグダで話が終わりましたけど、これ使うんですかね、これなんか、これもお蔵入りになりそうな雰囲気が濃厚にしました。
なんかいろんなまずいこと言ってるね。
うん、なんか
このぐらい出さないとダメだろ。
いや、まあいいんじゃないですかね。そんなわけで、今回は、八田正幸と、横田と、ゲストとして、大瀬正文さんを迎えてお送りいたしました。
はい。
お疲れ様でした。おしまい。
お疲れ様でした。